次いいですか、うん、ちょっとね偶然にもつながってね、あ今のが ね、僕が紹介するのはこの東明圭っていう人の漫画なんですけど、イエスタデイを歌ってっていう漫画なんですけど、今あの妖怪の幽霊アパートっていうのがあったんだけど、東明圭さんはですね、くしくもですね、そのなんかそれ妖怪アパートのね、優雅な日常が93年の10月に出てるらしいんだけど、そのね、93年の1月にね、アコニーっていうね、設定的にすごく似た漫画を出してるという。
へー、
これもなんか、
もろかぶり
じゃない、本当にもろかぶり、設定もろかぶりで幽霊が住んでるアパートの漫画があって出してるという、そういう変なつながりが
へえ
あったんです
よ。これも共鳴しとる完全に、ね、ここでも
そうリンクする。
どうしたの、ちょっと待って、妖怪物
ばっかり。93年の10月って書いてない、
こっち10月ね、
10月と1月、こっちは1月、今は2012年、
そう、
あそんな前から来てない。
そうでもこのアコニーもですね、3巻で完結したんだけどね、これ完結したのがね2010年の9月22日、
うん、
連載開始からまあ16年ほどかけて、はい、3巻が出て完結するという、わかるぐらいめっちゃ遅いんですよ、出すのが。出すの遅いくせに結構いろいろ連載をなんか、
うん、掛け持ちをしてる、
なんか飽きちゃうのかわかんないんだけど、うん、なんかいろいろやっちゃうっていう人で、このアコニーはすごく珍しい完結してるやつで、まあ、他にも有名なのは羊の歌とかで紹介するのはイエスタで歌ってっていうのがまあ代表作なんだけど、羊の歌は映画化もされてて、まだそんな有名じゃない頃の小栗旬とか確か出てたと思う。
ああ、ひどい。
吸血鬼の感じのやつ。それもすごく面白いです。で、まあ本当にね、何で有名かって言ったら、まあ、やっぱりその、出すのが遅いっていうのと、まあデッサンに似てるようなちょっと画風。なんかその、画集とかも出してるぐらい、多分もともと美大かなんかに行ってたのかなっていう。感じで、まあこれ自体もちょっと美大漫画も美大絡みの漫画を出したりとかしてるので、まあそうですね、そういう感じかな。でイースタで歌ってという漫画なんですけど、これもですね、ここにも書いてあるけど1年の天才がね5回に満たないことがあるという、うん、
これで食って蹴ってるんだよね。
それはね、これで食っているのか他で食ってるのか俺には分かんないけど、うん、
これしか書いてないわけじゃない、
女の人だから旦那さんがいて、うん、こっちはもう本当に趣味というか、そのじっくり時間をかけて書きたい時に書くというスタンスなのかもしれない。だこれも本当十何年もかけて、まだ8巻しか出てないという、8巻もついこの間出たという、もうあまりに飽きすぎてもう忘れちゃうっていう、7巻まで読んでても8巻買う頃にはもうこの漫画何だったかあんま覚えてないぞみたいな、
また
いう感じなんだけど、まあそういう感じです。まあ内容的にはまあそんな感じでですね、
内容的にそんな感じ、
まあこれも俺が説明するよ、こういうとこ見た方がいいんだけど、まあ大卒の、まあ主人公が大卒してからなん話なんだけど、まあ大卒しても主人公はフリーターで、就職みんな就職してる中フリーターでコンビニのバイトしながら過ごして、でなんか大学時代すごく仲良かったそのしなこさんって人がいるんだけど、その人に大学卒業と同時に告白しようと思ったんだけど、なんか主人がりくおって言うんだけど、りくおはなんか就職しないことも決まってたんだけど、なんかまあそのみんな前に進もうとしてるのしてるよねみたいな話をされて、なんか遠巻きになんか否定されたような、その自分は進んでないから否定されたような感じがして、結局告白はせずに終わってしまって、うん、まあその人とも離れ離れになってしまったというところから始まるんですけど、でまあそこにまあバイトしてるところに、まあある時まあカラスを連れた変な女の子がやってくるんだけど、その人がこのまあヒロインで春って言うんだけど、春はなんかまあ春まあ陸王がまあ大学生の時で、春が高校受験する時になんか陸王に一目惚れをしてて、でまあまあいろいろあって、まあ陸王がコンビニで働いてることを気づいて、まあ、そこにわざなんか通う、まあ、悟られないように通って、なんかあたかも偶然のそういう感じで、まあ、知り合うんだけど、まあ、春はもうずっと陸王のことがまあ好きだという流れで物語が進んでって、で結局そのしなこっていうのが学校の先生になったんだけど、地元に戻ってたんだけど、結局その東京、陸王たちのいる東京に帰ってきてまた再会することになって、 で、まあ、そこからまた三角関係というか、まあ、進んでいくんだけど、このハルはすごい積極的に陸王に、まあ、なんかまあ、アピールをするんだけど、その陸王は優柔不断で、そのシナコもちょっといろいろ事情があって、なんか、グダグダしとるわけですよ。で、その、もうグダグダする、しながら、七巻まで過ぎるっていう。なんかもうどうなんやっていう感じで、まあ、いろんなエピソードとかもありつつ、まあ、過去の話だとか、まあ、シナコは、まあ、昔好きだった人がいるんだけど、その人はもう死んじゃってると。だから、その、ね、その人、まあ、人は死んじゃったら、なんかさ、美化もされていくし、そのいい思い出になっていくから、まあ、若いミュージシャンが死ぬと伝説化していくみたいな感じじゃないけど、うん、そういうので、なかなかその人を忘れれないし、忘れていいんだろうかみたいな思いがあって、まあ、なかなかっていう、そういうグダグダな感じのやつだから、グダグダな人は共感できるし、グダグダじゃない人は見てたら、なんかもう何やってんだよみたいな感じになってくるんだけど、まあでもなんかそういう、別になんてことはない話なんだけど、
そうだね、今3分で説明できたからね。
うん、なんか日常を本当に描いてるんだけど、なんかまあある意味極端な脚色もないし、まあそういう
リアリティだよね。
リアリティな感じ、別に泣かそうっていう気もないし、うん、そうだね、見てて超感動するとか超へこむとかすごく明るくなるとかじゃなくて、ただただまあ共感もできるような感じで、まあ淡々と読めるものかなっていう。
なんでタケがこれをいいなと思った
の？これはね、イエスタデイだったってなんでいいと思ったのかな。
いいと思ってないのかもしれないけど、
どこから入って、この人の漫画もね、大体結構ね、作者買いをするんだよね、漫画も。これも最初どこか、最初かアクニーから入ったのか、イエスタで歌ってから入ったのか覚えてないけど、これちょっと一巻だけないけど、まあそういう作者買いをして買って、やっぱミュージシャンもと一緒で、やっぱね、作者大事じゃん、やっぱりその作者の作品はいろいろファーストセカンドみたいな感じで読みたくなるみたいなところがあるから、そういう買い方をしてるんだけど、でも結構やっぱ最近はこういう日常系は俺結構好きだなっていう。
うん、あの最近は特に流行りなんじゃないかな、多い
多いかな、
うん、まあ、最近ってこともないかもしれないけど、うん、まあ、あるよね、ジャンルとしては。
うん、最近そうだね、イエスで歌って、まあそんなたくさん読んでるわけないけど、イエスで歌ってとか、まあ有名なの四つ鳩とか、あと前言ったあの、ま、それでも抹茶回ってるだとか、そういう漫画マン、なんて言うんだろう、その極端な描写じゃなくて楽しませるっていうのはなかなか面白いな、
うん、ドラゴンボールとかそういうのは読まないんだっけ。
ドラゴンボール別にそっち系だよ、普通にちっちゃい子見てたし好きだし、まあ、そういう漫画もあるし、ヴィンランドサガとか、うん、ドルヘドルとかは多分今漫画した漫画だけど、こういうのも面白いなと思って、うん、まあ、あとまあね、まあ、若干この優柔不断なところが共感できるところもありつつ
自分に重なる部分があるみたいな、
ありつつ、まあ、そういうのも見ながら、でもこれね、ちゃんとまあ先を言っちゃうとあれなんだけど、まあ、ようやく7巻の後半ぐらいからまあ展開はあるんですけど、
いや俺も思った、俺なんかこの後ろにさ、
うん、
人なんか文章書いてあるじゃん、
うん、
何文字ぐらいこれ、100ちょいぐらい、
うん、100万ぐらいかな、
うん、ツイッターで1回でつぶやけるぐらいの文章で、なんかこの内容、
うん
あら
うんうん、
一つの単行本のあらすじ的なことが書いてあるんだけど、うん、おっていうふうに思ったのがね、ようやく8巻、
うんうん、そうようやくね、ちょっと、うん、
それまでは別にふーんみたいな感じの、
でも本当にね、
つぶやいてないんだけど、
まあ、よくある感じのね、感じですよ、その友達だけど、
うん、
友達以上にはなかなかなれないとか、そのまあ好きな人が死んじゃったっていうのもな、そのあることじゃないけど、まあそういうのもなんかいわゆるありそうだとか、まあ好きな、死んじゃったっていうのは大げさだけどさ、まあ好きなままは会わなくなっちゃったりとか、そういうことはまあ往々にしてあるわけじゃん。そういうなんか日常にありそうな、そういうものがいろいろ詰まってるわけですよ。その一目惚れっていうのもあるけどさ、そこから抜け出せない人もいるわけじゃん。この人もそうなんだけど、一目惚れなんていうのはまあ幻想なんだけど、まあそれも分かった上で、まあそれを貫いてたりだとか、まああとサブキャラ、サブの人たちでもなんかまあ、そういろいろなんか巷にありそうだけどうまくいかない関係みたいのがいろいろ描かれてる。そう、死んじゃった人の弟も出てくるんだけど、その弟はその、しなこさんっていう人のこと好きなんだけど、やっぱ結局、その死んじゃった人の弟だからみたいな。そのお姉さんを好きになって、うん、結局子供としか見られないみたいな、そういうなんかまあね、いろんなありそうなそういう模様がいろいろ散らばめられてて、それが、うん、まあ、平行線でいろいろ描かれてみたいな、うん、
ちなみに渡る世間は好きじゃないんだよね。
見たことないね。
もしかしたらハマるかもしれない、
ね。あ、本当に？うん、俺ね、あれはね、あんまりちょっと。イズミピンク嫌いだし。
えなりも。
えなり別に嫌いとか好きとかじゃないけど、うん、まあ逆には、漫画だから、そういうのも嫌味がないというか、描写とかで、わざとらしくないというか。
確かに、イズミピンク嫌味があるからね。あれで見ると。
そう、さらっと。だからまあ本当に、うん、まあ、ちょっと次回の念も込めて読む。
あ、そんな読み方しかない。
そんなのもないけど、まあでも、普通になんか面白いかなっていう。絵も好きだしね、結構。まあ好きでも嫌いじゃないし。まあでも、連載が長すぎるせいか、最初の、まあ漫画はしょうがないけどね、最初と最後の絵が違うっていうのは。まあこの人の漫画はまあいろいろな、まあこういうのもあれば、それアコニーみたいなファンタジーもあれば、羊の歌なんかもちょっとサスペンスチックな感じだったりもするし、まあ振れ幅もいろいろあって面白いというところですか。もう新しい、もう一個新しいの書いてるんですよ。
うんうん、
短編もあって面白いんだけど、またこんなに出ないくせに新しい漫画を書いて、それはちょっと建築も入ってるんだけど。
あ、そうなんだ。
そういうのもね、あったりしてね、もうね、
ふわっとな関係あるところ入れてくるからまだ憎いんだよね。
憎いですね、それが。まあしかも全部面白いんでね。まあ。
まあ、ちょっと読んでみようかな。ちょっと気になります、それは。
そう、透明圭さんの作品は全部面白いと思うんで。
うん、うん、ちょっとギャラリーフェイク30巻読んでから、ちょっと、
う
ん、次に。
そうですね。
それをまず気にしようかな。ハードルが高くてね。
ギャラリーフェイクはまだね。でもあれも面白いと思う、本当に。うん、そうそうそう。まあそんな感じで。まあ、透明圭さんの作品はぜひ暇があったら見てくださいという